皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、可能性を成果にするにはというお話です。これはその非常に興味深いことでありまして、可能性をどう成果にするかっていうのは、例えばですね、この人がまあ生まれてきますよね。何でも可能性がありますよね。まあ赤ん坊ですから。しかしだんだんその可能性が迫っていってですね、まあ人生あるとこまで来ると、俺の人生これだけだったのかというふうになるようなことが多いわけですよね。まあですから子供さんの時であればね、無限の可能性がありますが、だんだんその年取ってくるとですね、人生経験積んでくると可能性が狭まってきちゃってる。こういうことあるわけですね。まあ本当に運のいい人っていうかすごい人っていうのはまあそういうことなくですね、いつもこういろんな可能性を模索して、自分の可能性の最先端をこう、生きていくってことできますよね。本来みんなそういう生き方をしなければいけないんだと思うんですが、何せ今こういう時代でありますからですね、人の可能性なんか関係ないということでこう押し付けるような方が多いですから、どうしてもそれは進まない。だから人生ある時にですね、もう一回自分を開花させなきゃいけないという時になるわけですね。その時にですね、今までの路線はもう続けられない。でもしかし他にいろんなことやったこともない。でも可能性はあるだろう。じゃあどうやってそれを成果にしようかと。いう時に、まあ、一番そのみんな頭を悩ますということなんですね。で、私もいろんな方を見てて、こう、しみじみ、まあ、いつもこう思うんですけども、最終的にどんな形になるかというのは、なかなか事前にわからないことが多いし、それから時間とともに変わっていくことが多いんですね。すなわち例えばね、この冬は寒くてどうしようもないと、暖かい夏みたいな気候になりたいと思いましてもね、その間はですね、冬が終わって春になって春が終わって夏になってというドラマがあるわけですよね。一足飛びに行かないでどんどん変わっていくんですよ。ですから私はいつも思うんですけどね、この成果というのはですね、あくまでもその時々の単なる通過点なんですよね。だから今年はこういったことできましたね、こういうことやりたいともできましたね、そういうなんかものの積み重ねが成果なんですね。まあそれこそね、四十七士の仇討ちじゃありませんがね、討ち入りじゃありませんが、その討ち入りさえすればね、いいという、そういうのは人生あんまないと思いますよ。そういう極まっちゃったゴールと申しますか、極まっちゃった成果を求めてどうってことはあまりなくてね、例えばこう資格を取るというのもですね、資格取るとこまでは勉強すれば大体できるんでしょうけども、問題は資格を取った後、それに向けて、それを使ってどのように人生を開花させるかっていう部分が最大の課題で、それで人生開花して初めて成果ということになりますから、しかもその成果もですね、まあ駆け出しの部分、時代の成果と、それからまあかなりベテランになってからの成果は内容にしろ量にしろ全然違いますよね。だからこの成果というのもですね、まあそういう意味で言ったらこう、作り上げていくものだし、その一つ一つの成果はその時々のまあ通過点にしか過ぎないってことなんですね。ですからその可能性を成果にするといった場合はですね、まあ、どの道を歩いていくかという決めることだと言っていいと思うんですよ。つまり今なんかある会社の方、仕事をしていて、その一本道は歩いてると。この一本道は、まあ、今すぐ全部やめちゃうと生活できないから、まあ、これやっとくんだけども、もうあと一つ二つ、新しい可能性を見つけたいというときは、例えば農業やってみたいとかですね、なんかその地域おこしやってみたいとか、そういうことでもいいんですが、それはなんかパッとそれがなんか成果に結びつくというよりも、そういう方向の道に歩み始めるということだと思うんですね。ですから、歩み始める、で、歩んでいくということがですね、可能性を成果にするということと実は同じ意味だと思うんですね。だからこの成果を得るというのはなんか一つのゴールだけ見てるように思うかもしれないけども、実際には道を歩むってことなんですね。ですから、道を歩むということは連続的な現象なんですよ。デジタル的な01の話ではなくて、連続的な現象でありますから、まずその道を歩み始めましたら、止まることはあってもですね、なかなかそれやめるっていうのは難しいですよね。やめたら元の目は乱れますから、なんとかその前に向かって道を切り開いていくという、 ことが必要でありまして、常にその現場に基づいて探索的に道を決めるという、なんて言いましょうかね。まあ、ある意味ではこう執念みたいなものいるし、継続するその、まあ、根性もいりますしね。それからやっぱりその、新しい道を切り開いていくんですから、よく学ばなければならないんで、楽して行こうと思うと、大体失敗するんですよ。楽してその、一足飛びに成果出そうと思うと、大体失敗しますから、まあ、時間かかってもいいから、この、続けていくってことですね。だから道でありますから、まあ、バックさえしなければ、一時止まってても、必ず前にどっかで進んでいくってことさえやってればですね、必ず先に行きますから、最終的には時間が経てば、その道はかなりこう、前に行くことができます。で、それが生活にですね、役に立つぐらいになるかどうかは、これはその時次第で、まあ、すぐになんかですね、生活の足しになるような仕事になることもあるし、いや、それが全然ならないこともあるということありますから、まあ、その辺をやってみないとわからない。そうなってくると、やっぱこの心をどう保つかですよね。非常にその小さな世界で安心感を得てる。仕組みの中で安心感を得てると、それ仕組み外した時にものすごい不安になるんじゃないですか。ここが一つのポイントなんですよ。腹を鍛えなきゃいけないってその部分でありまして、まあ、世の中ってどこでもやっぱり変化に次ぐ変化ですからね。一箇所どっかにいれば安心なんてもない。世の中どこにもないわけでありますから、変化に次ぐ変化をまっくぐり抜けていくためには、やっぱりどの道腹を捨てなきゃいけません。ですからこの、どんな道を歩むにしろ、それは仕事であり趣味であり何でもいいんですけども、それやっていくときに必ず腹を据えるという部分が入ってるんです。だからこう、不安であると。なんか新しいことやって不安であると。で、この不安であるってことは実は大事なんですね。不安を感じないってのは逆に危険なんですよ、それ。何でもですね、不安を感じずにどんどんやっちゃうとですね、いきなり大失敗したりすることありますよね。バブルの時なんか一番そうなんですよ。その、投資なんかやったこともない人がね、なんか大金をいきなり稼いじゃったと、なんだこんな楽にできんじゃないかなと思うのがね、大体地獄の入り口なんですよね。そういう人たくさんいるんだよね。だからもうそうじゃなくて、やっぱりその道ってですね、結果的に前にできんじゃなくて後ろにできますから、歩いた後に道ができるわけですから、やっぱ腹据えていかなきゃダメで、で、なんでしょうかね、今みたいな時ですよ。もうちょうど景気悪くなり始めてるでしょ。景気悪くなり始めてる。しかしその企業なんかは、だんだんもうリストラ始めましたよね。で、同時にもうとんでもない会社結構あるんで、飛び出しちゃってる人も多いですよね。あるいはそのベンチャーやってる人も多いでしょう。あのベンチャー企業ね。近年はだからその若い人たちもですね、役所だとか、あるいはその大企業なんかわざと行かなくて、でも行ってもしょうがないんで、優秀な人ほどですね、自分で起業したりする人いますよね。しかしこの不景気ってことを考えると、そうやってこう飛び出しちゃった人たちにとっても、かなり辛い風が吹いてくるわけですよ。じゃあ大企業の中にいればいいのか、役所にいればいいのかって言ったら、これもっと大変で、言ってみればその昔の軍隊の内務班みたいなもんで、その戦場にいない分だけものすごいいじめと引き締め厳しくなるんですね。最先端にいるってことはある種戦場にいるってことだから、町長発信もとにかく生き残るために、前進するために自分で考えて行動すればいいだけなんだけど、そういう守られた組織、外側が守られた組織っていうのは、どんどん陰険なんですよね、あれ。日本の悪いところだと思うんだけど、陰険になるから、この時ですね、大企業にいれば安心だとか、役所に入れば安心だとかって大間違いで、ものすごいその雰囲気悪くなってくるわけですよね。まあ、だからそういうふうに考えてくると、この、どこにもその、黙って安心なところはないということでありまして、どの道ですね、どこ行ったって大変なんだから、まあ腹据えてこの前に進むしかないということなんですね。そうするとやっぱりこの、ものすごい不景気にしろですね、混乱の時期に、自分で考えて行動するっていうことによって、やはり自分の未来も開けるし、世の中も開けることは間違いないと思うんですよね。私がちょうどその、まあアメリカの金融界辞めて独立したのが32歳ですかね。あの頃はまあ昭和のバブルの崩壊が始まっておりましたけども、気がついてないっていうか、バブルじゃないだろうみたいな人も、まあまだいた時代でありましたよね。でも、その後の様子を見るとですね、やっぱり結局安易に考えてた人ほど、やっぱり厳しくなりましたよね。で、やっぱり真剣に真面目に考えていた人ほど、うまくいったと思いますよ。だから同じこの行動を起こすんでも、 早く行動を起こした人がうまくいきましたね。後から行動を起こした人たちっていうのは、気がついておかしいと思って、慌ててそのハローワーク行ったらもう人で溢れてたとかね。そんなこともあって、だからやっぱこう、人が殺到してから行くとですね、それはなかなか何やったって大変ですよね。むしろその、みんなと同じことやってれば安心だとか言う人も中にいるけども、あれみんな悲惨な目に遭いましたよね。だからやっぱり半歩でも一歩でも早く行動した方が、絶対それはその、自分にとって有利だと思いますよ。で、そのた、それが不安だっていう人もいるんだけども、それ普段から、やっぱり自分自身の鍛え方がまだ足りないんですよね。自分自身の鍛え方が足りないから不安だって声が出てきちゃうわけで、毎日毎日もっと真剣に生きてですね、あらゆることに対して不安も何も生きてるんだと。生きてるんだから、明日は必ず来るんだから、前に行くしかないと。問題があれば、今日行動して、明日考えて、で、克服すればいいというところに腹をくくりさえすればいいわけですよね。その腹のくくり方が、足りないから不安だとか言って立ちすくんじゃうということで、だからまあなんて言いましょうかね、自分で考えて行動しないってことの、まあ問題と申しますが、結果的に起こす苦悩っていうのは相当なもんだと思うんですね。で、ですから、まあとにかく腹をくくって、とにかく一歩でも行動する。で、それ道を歩み始めるってことだと思うんですね。まあ昭和のバブル崩壊の時、やっぱりいろんなことをみんなしたと思うんですね。日本の会社辞めて外資系行った人もいるし、あるいはそれも辞めてどっか海外行った人もいるし、自営した人もいるし、しばらく仕事休んだ人もいるし、まあいろいろあったと思うんですが、これ全部やっぱり自分でユニークな人生の道を歩み始めたってことと何も変わらなかったと思いますね。あれから、まあどうです、30年ぐらい経って、やっぱそれは実にユニークな道を皆さん歩んでたんだなと言っていいんじゃないかと思うんですね。なんて言いましょうかね。一つとして同じ道はない。だから成果というものも、まあ、過去こういうことをやりましたってぐらいのもんだよね。だから人生の成果とか言ったって、それは、まあ、何を成果というかだけの話ですよね。人生はまだまだ前に向かってね、生きてる間は前に進むわけでありますから、これから何が起きるかわからないし、何をするかもわからないし、まあ、何をしたいかってこともあるかもしれませんけども、まあ最終的にはやってみればわからないじゃないですか。だからこの、あんまり一喜一憂しないでですね、こう、前に進むっていうのがやっぱり一番うまくいく方法ですよね。でも最初はね、特に若いうちとか初めのうちなかなかそうも思えんでしょうから、やっぱりこう目標を決めて行動するってことで、それはやっぱり若さのバイタリティでね、壁を突破するっていうことも時にはものすごく必要なことでしょうね。すべてこの理屈で考えたらうまくいかない。でもやっぱり結果的にやってみてうまくいくって話は世の中すごく多いんですよね。ヘリクス絶対最初に言わないことですよね。ヘリクスは決して最初に言っちゃダメで、まあ後から面白おかしくヘリクス言うのはそれはいいですけどね。最初にヘリクス言うと絶対物事成功しないですよ。まあうまくいくかいかないかまず自分の直感で判断して、慣れてくるとですね、自分の体でね、これわかりますから、これダメ、これいいっていうのがね、もう直感ですぐ、まあ体でわかるようになりますから、まあそれはこう自分で経験積めば大体こう見えてくるんじゃないかと思うんですね。それでもこういろいろ困難なことってあるけども、今度逆にそれはですね、克服しろという意味なんですね。全く困難がないってことは言ってみれば、鉛筆削りに鉛筆入れてもね、完全に削れた鉛筆だから、ぐるぐるぐるぐるそのね、刃物が回っても何も削るものがないっていう状況ですね。それは逆に言うとですね、そのあんまり意味がないわけですね。鉛筆削りにですね、鉛筆入れてその削れるってことはですね、それは抵抗があるってことで、ゴリゴリ音がするってことで、振動するってことで。でもそれはゴリゴリ削れることによって初めて鉛筆削りに意味があるし、削れる鉛筆っていうものは意味があるってことですよね。だからやっぱそこはですね、ここは頑張りどころなんだと。自分にとってこれは頑張って世の中をこう良くし、自分も良くする、自分の受け持ち場所なんだというふうに思ったらいいと思いますよね。で、もう一つはですね、その時にやっぱり一番頼りになるのはやっぱり仲間ですよね。金とか何とか言ったってそれは外のものでありますから、ね、やっぱりこう、仲間ってのはいないとですね、それはなかなか、物事は成功しませんね。お客さんもですね、仲間と思うようなお客さんがいないとですね、それはなかなか水臭いこと言ってたら、それは成功しませんね。だからやっぱりこの、道を歩む友って言うんでしょうかね。道を歩む友がその次に必要だと思いますよ。 で、情報とかなんとかいうのもですね、その、まあ、受け取り方次第なんですね。だから、なんか知ってれば成功するってもんでもなくて、その、知ってる情報をどれに活かすかということになりますから、まあ、チャンスっていうこともあるし、やっぱ仲間っていうこともありましてね、やっぱ仲間次第でですね、この道って結構違いますからね。だからそうすると、やっぱりこう、まあ、仲間と共に勉強していくっていうのが一番多分うまくいくんだと思いますよ。成果というものも結局誰かに評価してもらわなきゃいけないでしょう。自分で何が成果だっつったってですね、まあそれは自己満足にか過ぎませんよね。だからこれは仲間に評価してもらう、お客さんに評価してもらう、世の中に評価してもらうってことがあって、まあ成果だと言えるものがあって、で、その成果っていうものがあれば、まあね、みんなが評価してくれれば生活の足しにもなるということでありますから、やっぱりここは誰か仲間を見つけとかないと非常に難しいですね。特にこれからミレニアム世代の時代になりますので、仲間って猛烈に重要ですよね。孤立してると何にもできないって言いますか、今ならね、なんかでかい会社に入ってみたりとか、あるいは役所だとか、そんなところに頼って生きるって方法がありますが、まあこんなのもいつまで続くかわかりませんので、孤立するってこと非常に危険なことですよね。そうするとやっぱりこう、世の中広いですから、自分は言うほど変わってる人だと思っても、その変わってる人と気の合う人っていますからね。そういうところはやっぱりこのあんまり諦めずにですね、仲間を見つけると同時、その仲間を見ると自分がわかるわけですね。どんな仲間と付き合ってるかって自分がわかるってことになりますから、やっぱり楽に生きたいと思ったら、やっぱり自分自身がもっといい人間になって、いい仲間と付き合わないと大変なんですよ。いつもなんかね、奪い奪われっていう仲間だけでいるともうそら、もう疲れ切っちゃいますよね。精神的にも体力的にもね。だからやっぱりそういうなんか疲れる人生を送りたくなかったら、やっぱりいい仲間と一緒に生活し仕事するしかありませんので、やっぱり自分自身がいい人間にならなきゃいけませんから、やっぱり普段の仕事とか生活はよっぽど気をつけてですね、やっぱり高い目標を持って、自分自身の、その、まあ、仕事の成果というよりも、人生のこの道ですね。良き人間になる道を自分でこう歩んでいくと、いうことをやっぱり考えていかないと、いつまでもなんか地獄的な雰囲気から抜け出せないということなんですね。反対にこう今の時代はですね、自分の価値観変わって新しい友達と一緒になればですね、古い価値観にもうこだわる必要ないですよね。昔みたいな大家族の時代でもないし、地域でね、監視し合ってる時代でもありませんから、人間関係切り替えるのはそんな難しくなくて、だからやっぱりそこのところは自分次第で新しい人脈を得て活躍できますから、そうするとこの可能性も一段と広がるんじゃないですか。で、成果というものもですね、結局その、まあ人はそれぞれ人生目標違うし、運の良い悪い、その時期とともにいろいろ動いていきますから、まああんまりその、ね、先々のことまで予測はできないんだけども、やっぱりその時々の縁で前に進んでいくことだけは間違いないですから、まあ来るもの拒まず去るもの追わず人生においてはね、まあそういうことでできれば一番うまくいくわけであります。したがってそのあたりのこの、なんて言いますかね、成功か失敗か、安定か混乱かという二者択一で考えるからもう怖くて身構えちゃって、でどうしようもないって話になっちゃうんですが、いや、成功でも失敗でもないと、評価の仕方一つだよというふうに考えれば、まあ、あらゆる可能性があるんですよね。それからその、どんなものでも、まあ、最高にいいと、素晴らしいと言っても、それは苦労は当然あるし、問題はあるわけで、だからあんまりですね、なんか、小綺麗な平和と申しますか、小綺麗な成功を求めようと思わないで、泥臭くてもいいですから、やっぱこう自分が成長する道を選んだ方が最後までうまくいくと思いますよ。なんかこう自分の器量一つなんですよ。自分の器量が小さいとどうしてもですね、人生規模ちっちゃくなっちゃって、スケールがちっちゃくなっちゃって、まあ成功のような失敗のようななんか自分でなんかこううまくいったと実感できないようなことで終わるってのは多いんですよ。やっぱり自分の器量を大きくした方がですね、ああ、これはダイナミックにうまくいったなと思うことが多分多いと思いますから、そのあたりのなんて言いましょうかね、自分自身を鍛えるというところが大事で、やっぱりまあ、いい本読んでみたりですね、あるいはなんかこう、日々、生活を節制してみたりとかね、やっぱり自分の人生を向上しようと。人生の向上ってどういうものなのかっていうことを、なるべくこれは若いうちに学ぶといいですね。それ決してお金の問題じゃないですね。むしろあんまりお金がない方がいいですね。あんまり金たくさんありますとですね、人生の向上よりも、 今日の今日楽、今日楽しむってことのが熱心になっちゃって、で逆にそれが不安なんですよ。明日はこんな今日楽できないんじゃないかと思う、逆に不安が湧いてきますから、あまりいいことはないね。だからあんまり金を持っててもそれ全然ダメですから、まあそのあたりはですね、冷静に考えて自分の道を見つけることが大事ですね。いずれにしましても可能性から正解っていうのはですね、道を歩むっていうことでありますから、一足飛びじゃないんでね、ゆっくり考えて行動することが一番早道だろうと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀みんながリーダー、可能性を成果にするにはということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。